Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、お彼岸ですね。暑さ寒さも彼岸までといったものですが、まあ若干かな、涼しくなったのかなって思う今日この頃なんですが、まだまだね、暑さが厳しいです。ですからね、皆さん本当に体調気をつけてくださいね。でね、まだまだ暑いんですけど、若干の夏のすごい暑い日からは涼しくなった感じもするじゃないですか。そうすると今までそんなに感じていなかった虫ちゃんがですね、活発に動き出すんですよ。ですからね、私この季節になって蚊に刺されるようになってまいりました。私すごく一回蚊に刺されるともうすごい腫れちゃって何日も痒くてダメなんですよ。ですからね、なんかあちこちなんかいつの間にか痒いなと思うと刺されてたりなんかしてるんで、本当にこれからのちょうど蚊なんかもね、動きやすい、活発に動きやすくなる気温になってきたのでね、皆さん結構移動運用とかで山とかに行くことも多いかと思うので気をつけてくださいね。ですから私のカバンの中には必ずムヒが入ってます刺されたらすぐさつけられるようにね、そういったものを持ってね、移動運用に出かけてみてください。本当に移動運用行く時もね、あとは水分いっぱい持ったり、私は今年新しくねパラソルを買いました。やっぱりちょっと表でやってると暑いのでね、テント立てるほどでもないけど、やっぱりパラソル一つあるだけで全然違うのでね、そういったものを皆さん持ってね、ぜひ移動運用の時にはお出かけになってみてください。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナ、どんな方がね登場なんでしょうか。この後楽しみに待っててください。ということで今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、総務省の総合通信基盤局電波部電波制作課の課長補佐伊藤さんとお電話がつながっております。伊藤さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はね、いろいろね伊藤さんに聞いていこうかなということで、よくね10月1日からなんかで免許証がデジタル化になりますみたいなねニュースをねよく耳にするんですけど、これどういうことなんですか。ちょっとお聞きしたいなと思うんですが。
はい、これまでですね、政府全体で、まあ、行政手続きとか事務がですね、すべてデジタルで終わるデジタルファースト原則っていうのを進めてきてます。
はい。
総務省でも、その電子申請平成16年からできるようになってますが、うん、今回、まあ、出口側ですね、免許証を、まあ、電子化して、すべてデジタルでできるようにしようと、うん、そういったことになります。
私たちね、アマチュア無線化ももちろんそうなんですが、その免許証って必要になるものって、こういう放送局も免許証ってあるじゃないですか。そういったものまで全部デジタル化になるってことなんですか？
はい、そうですね。アマチュア無線だけじゃなくて、放送も含めてですね、すべての免許証がデジタル化されるようになります。
はい。やはり、なぜこの今になってデジタル化ってかと思うんですけど、やっぱりいろいろ手続きの問題とかいろいろあるからなんでしょうかね。
そうですね、やっぱりその申請者や免許人の方ですとか、まあ、総務省のですね、両方の、まあ、いろんな免許事務手続きがですね、早く効率的にできるようになって、またコストの削減につながるっていうところが大きな期待されるところでございます。
確かにね、なんかまだ来ないの、まだ来ないのって待ってるところが今まではありましたよね。
はい、はい、結構免許証の発送のところでですね、はいはい、結構時間がかかっているのも事実でございますので、
うん、 じゃあそういったものがやっぱりデジタル化になると迅速に、ね、なっていくっていうことなんでしょうけれど、その、この完全デジタル化になるっていうそういったメリットは、そういった今言ったように迅速になるっていうのがメリットになってくるって感じなんでしょうか。
そうですね、皆さんにお伝えしたいこととしましては、3つメリットがあるかなと思ってます。
はい、
今一つ目出ましたけれども、迅速になるということで、免許になったらすぐ運用ができるようになります。
お
いつでも、はい、
それはいいです。今まではね、免許状が届かないよって言ってね待ってたんで、その時期がありましたから、それがなくなるってことなんですかね。
そうですね、いつでもどこでもその免許の処理状況確認可能でございますので、
はい、
免許が許可になったらもうすぐにそれを運用できるみたいなところがいいところかと思います。
はい、ということで、今そのどこでも確認できるって今言いましたけれど、そのどこでもどうやって確認するんですか。
はい、それはスマートフォンやパソコンで、インターネットを通じてですね、総務省電波利用電申請というページでですね、確認ができるようになります。
ということは、今までその紙の免許状っていうのは、そういった周辺機器にこう掲げてじゃないですけど、ありましたけど、そういったものを掲げるんじゃなくて、紙で掲げてるんじゃなくて、スマートフォンで見ることが、タブレットとかで見ることができるって感じなんですね。
そうですね、そうなりますね。
ね。で、今、現在は紙じゃないですか。その今持っている紙の免許状っていうのは、そうするとどうなっちゃうわけなんですか。
免許の内容にですね、変更がない限りは、有効期間まではですね、そのまま備え付けに使うことができます。
10月過ぎたからって言っても、それはじゃあ大丈夫なんですね。
そうなんですね、うん、特に10月1日を迎えるにあたって、何か手続きとか、
うん、
何かをするっていう必要は今はないことになってます。
そうなんですね。じゃあね、でもその完全デジタル化と言いましても、特にこのアマチュア無線化は今高齢化になってきちゃってるので、なかなかね、デジタル自分で操作するの難しいんだよなっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった方たちが今までの通りにこう紙で申請しても大丈夫なんですか。
はい、そうですね、引き続き紙での申請はできるようになっております。
はい、じゃあ、どうしてもパソコンで自分でやっていくのが難しいっていう方は、今までの通りに、従来通りに紙で申請して出すことは可能ということですね。
はい、そうですね、紙で申請していただいて、また免許状は全部電子になってしまうんですけれども、
はい、
免許の内容を証明した紙を、免許事項証明書という新しい言葉があるんですけれども、
はい、
それを皆さんに交付することができるようになってます。
そうなんだ。じゃあその自分でまたね、それもスマホで見ることできないということは、紙でくださいって言ったら いただくことは可能ということなんですね。
はい、そうなんですね。
それはどういう感じで申請をすれば紙でいただけるんですか。
そうですね、一つは紙で申請するときにはですね、同時にですね、その紙の、その免許内容を証明する紙をくださいという形で申請をしてもらうことになります。
そうなんです。なんかそういうチェック欄じゃないですけど、なんかそういったものがあるっていう感じなんですかね。
はい、基本的に書面で紙で申請される方っていうのは、
はい、
やっぱり紙が必要だからっていう方が多いと思いますので、
はいはい、
基本的に書面申請をされる方っていうのは、新しい様式ではですね、紙のその証明書が欲しいっていう形になるようにしてます。
そういった場合って、もうデジタル化になっていくんだから、わざわざ紙でやるっていうことは、いろいろ手間もかかるからと思うんですが、お金とかって、そういったものって有料になっていくんですか。
そうなんですね、やはり完全デジタル化っていうのがですね、原則にもなってきますので、はい、書面申請の場合は、その免許事項証明書1万円あたり、ちょっと480円、電子申請の場合でも440円をちょっと手数料としていただくようになります。
はい、でそれをさらに送ってもらうって言った場合には、今まではなんか切手を貼った封筒を送ってくださいとか言って送ってたじゃないですか。
はい、
そういった産業もまた必要になってくるって感じなんですか。
そうですね、そのあたりはもう基本的に同じように考えていただければいいかなと思います。
はい、じゃあちょっとデジタルはねちょっと不慣れだから紙でどうしても紙でっていう方のためにはまだそういった対応もしてくださるってことなんですね。
そうですね。ただまあアマチュア無線されてる方実はですね、うん、電子申請されてる方7割いらっしゃって。
そんなにいるんですか。
はい、そうなんですね。60代も実は7割超えてまして、
はいはい、
70代でも 65%、 80歳代でもですね5割を超える方がですね電子申請していただいている感じなんですね。
意外とやはりアマチュア無線やられてる方ってそういったコンピューター関係結構皆さん長けてるんじゃないですけど詳しいんですかね。じゃね、
うん、そうだなんかなと思いますね。
じゃあそれがねデジタル化になってもあまりちょっと皆さんあんまり心配する必要もないのかなっていう感じですかね。
そうですね、まあ、デジタル化と聞くとどうしても敬遠されてしまう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、それ以上にちょっとメリットもたくさん今後ありますので、
はい、
ぜひ使っていただきたいなっていうふうに思ってます。
じゃあこれからそれでデジタル化になって自分のスマホやタブレットでじゃあ出先でじゃあ自分のそれを確認しようって言ったらなんかのサイトの方にアクセスしてそれを閲覧するっていう形になるんですよね。
はい、そうなんですね。備え付け、まあ免許証の備え付けですね、うん、そういったパソコンとかスマートフォンでスマートにできるようになりますので、
はい、じゃあそれはね、皆さんすごく簡単になっていくからいいなっていう感じなんですね。まあ、先ほどねあといろいろ電子申請も始まってっていう話になりましたからそういったものを入っていくのはいろいろ変更申請を出したりとかっていう、電子申請のシステムのライトっていうやつでした。あれから行っていく感じでいいんでした、いいんですか。
はい、基本的にはライトを使っていただき引き続きですね、うん、ライトを使っていただければさまざまなことができるようになっています。
はいね、あれまあいろいろやるためにはいろいろ ID 取ったなんだっていうちょっとひと手間ね、今はメールアドレスになったのかな、そういったものの手続きが必要ですけどそれさえやってしまえば後の手続きはいろいろもう本当に簡単になりましたよね。
はい
ね、じゃあですからね、ぜひ皆さんやはりなんて言っても早くその自分の免許証がどうなったかなっていうのも確認できるっていうので本当に今スマートに速やかにできるようになったっていうことはすごく嬉しいことですね。
はい、まあ付け加えるならば、
はい、
まあ、先ほど3つのメリットがあるっていうことで今2つ出てきたんですけれども、はいはい、申請の手数料がですね書面申請をして今言った紙の証明書を受け取りのある場合に比べるとですね約 40% ぐらいお得になります。
そんなに安くなるんですね。
そうですね、うん、10月1日から手数料変わりますけれどもそういった形で目に見える形で皆様にもですねメリットがあるかなと思ってます。
ね、じゃあそんなことでねデジタル化になって自分でやらなくちゃいけないことは増えるかもしれないんですけどでもその分手数料がねこのご時世ですからお安くなるっていうのはすごくいいことだと思うんでね、ぜひ、皆さんにもどんどんどんどんこのデジタル化で、はい、最先端を行ってもらいたいですね。
はい
はい、ということでね今日は10月1日からそういった免許証がデジタル化になるということで、電波部の電波制作課課長補佐の伊藤さんにお話伺いました。伊藤さんまた何かわからないことあったら伊藤さんにお聞きしたいなと思いますのでその時は一つどうぞよろしくお願いします。
はい、はい、本日はアマチュア無線大好きな人の集まる素敵な番組にお招きいただきましてありがとうございました。
とんでもございません。またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれではここで一曲聴いてください。森山直太朗さんで夏の終わりです。どうぞ。
た流れゆく時に笹舟を浮かべ焼け落ちた夏の恋歌忘れじの人は歌方空は夕暮れ途方に暮れたまま降り止まぬ雨の中あなたを待っていた人影のない駅で夏の人の心の傷口に深く染み入り霞み立つのべに夏草は茂りあれからどれだけの時がずらに過ぎただろうかせせらぎのよう
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週は連休ではないんですけど、なんか飛び石の祝日があったりでね。
連休ですね、シルバーウィークで、うん、あの年によってはね、なんかバババパッとね休みが並んで、
はいはい、
すごくいいシルバーウィークって感じなんですけど、今年はちょっと今一つですね。
ね、そうですね。はい、うん、さあそれじゃあですね、皆さんお休みだから無線もいろんなね楽しみで、ちょうど気候もそれなりになってきたから、お出かけするには良くなってきた感じですね。
そうですね、ようやく暑さもちょっとね緩んできた感じがしますし、
はい、
今が一番いい時期かなって感じもしますよね。
さあそんな今日の、はい、羽田さんからの情報は一体どういうことなんでしょうか。
はい、はい、早いものでもうハムフェアから1ヶ月がほぼ経つところになってしまいました。
あ、本当だ、早いですね。
早いですね。なんか、うん、まだついこの間のような感じがする。
うん、そうですよ。
うん、で、思い返してみると、この番組でハムフェアの総括をしてなかったなと思いましてですね。
あ、はいはいはい。
ハムライフ .jp が、8月の23日、まあ、ハムライ、ハムフェアの初日から、だいたい9月の12日ぐらいまでに出したハムフェアの記事の中で、どれがどれぐらい注目を集めたっていうのをちょっとランキング的に並べてみましたんで、
はい、
そんなお話をしてみたいなと思っています。
そうですね。とりあえず皆さん終わってからも結構ホームページでいろんなところをねチェックしていくでしょうから、
はい、はいはい、そうなんですよね。
そので中ではどれが皆さん注目した記事だったんでしょうか。
はい、
はい、
もういきなり第1位から。
はい、第1位
、ね、はい、はい、第1位ですね、これも皆さん、そうだろうなっていうと思うんですけども、アイコムの新製品 IC7300M2 が、会場で発表されたよっていう記事が、これがもうダントツでしたね。
でしたね。もう入り口正面入ってすぐのとこにありましたもんね。
うん、うん、今年は場所も良かったですしね。
はいはい、
で、まあ、100万円するトランシーバーが出るっていうのもやっぱり、話題になったり注目を集めますけど、買いやすい値段で、うん、自分たちがね使ってる機種がまたブラッシュアップされたぞっていうのはね、もっとなんかちょっと身近な感じでね、注目を集めるんじゃないかなっていう感じがしますよね。
そうですね、本当にさらに今までも結構使いやすかったですけど、さらにそれにもねバージョンアップさせてくれてるのがこのマーク2ですからね。
うん、そうですね、受信感度もまた受信性能も良くなりましたし、それからCW のデコーダーを積んで、オーブンだけじゃなくて和文のモールスも解読表示してくれるとか、うん、で LAN ポートがついて HDMI ディスプレイとか USB の端子は C になったとか、うんうん、やっぱりすごくかゆいところに手が届くというか、いいところをちゃんと、まあ、改良してきたなっていう感じがしましたね。
ね、ですから皆さんがねハムフェア終わってもやっぱりこのページを覗いていく方がダントツだったってことですね。
はい、あとね海外の方が多いんです、この記事を見に。日本のハムフェアが、まあ、一番早く製品が展示されてね情報が出ますので、それに何日か遅れとか何週間か遅れで気がついた世界の方々がいろんな方法で検索をして、うん、この記事を見つけて Google 翻訳かなんかで多分お読みなんだと思うんですよ。
はいはいはい、はい、
海外が多かったですね。
そうなんですね。
はい、
はい、じゃあね今年これ年内に出そうかなって感じですかね。
ギリギリ年内じゃないかなっていうふうに言われてるんですけど、アイコムさんに頑張ってもらおうと思います。
そうですね、はいはい、じゃあそんなのが1位だったという、はいはい、続きまして第2位。
はい、第2位がですね、また新製品なんですけども、なんと AOR の受信機なんです。
はい、
小型デスクトップレシーバー ARDV3 というのを会場で発表したっていうニュースが、第2位の注目を集めました。
はい、これはね結構もういろんなこの周波数帯も幅広くね受信できますからね。
はい、100kHz から 3000MHz をフルカバーして、しかもですねアナログの、まあ、SSB、CW、AM、FM、ワイド FM だけじゃなくて、はい、いろんな種類のデジタル通信をカバーしてるんですね。
お、
例えばアマチュアで言うと D スターの DV モードも聞けるし、 C4FM も聞こえるしみたいな、それからアルミコの、デジタルも聞けたりなんかするんですね。
はいはいはいはい、
でしかもですね便利なのはそのデジタルモードっていろんな方式があって、設定がわけわかんなくなるじゃないですか。
は
い、
そうですね、う
ん、でところがこれは周波数合わせてボタンを一つ押すだけでどのデジタル方式かを自動で認識して副調ができるようになってるんです。
すごい。じゃあ
すごい、
D スターで喋ってようが C4 で喋ってようが、
ええ、
もう判別してくれるの。
ポンとやれば音が出てくるんです。
すごいすごい、
うん、すごいです。で値段がね217,800円で、年内発売を予定っていうふうに言われてますけど、
はい、
やっぱりそのすごいっていうことで、だいぶ皆さんがね記事に注目をされたようです。
あ、私もっと高いのかなと思ったらそれくらいなんですね。
うん、AOR さんのね受信機って意外に高くて30万円とかねいうのが40万とかっていうのがあるんですけども、うん、
はいはいはい、
その ARDV3 に関しては安いんですね。で前に、うん、白いデスクトップの ARDV1 っていうのがあったんですけども、
はいはい、
それも確か20万円を切るぐらいの値段設定で、今回はそれの後継機種みたいな位置づけなんで、
うん、
まあ価格帯もほぼ同じようなところで、出てきたのかなっていうふうに思っています。
はい、やっぱりじゃあこれがね皆さん新製品ということで注目を浴びて2位。
はい、
そして続いて第3位は、
はい、第3位、ごめんなさい、これも新製品です。アイコムの、ID5200 という、モービル機が参考出品もされたよっていう記事になります。
アイコムさんは5100っていうのがありましたよね。
うん、そうですね、モービル機でモノクロのディスプレイがついたディスタ対応の ID5100 っていうのが今出てるんですけども、はい、多分それの後継機になるんだと思います。カラーの液晶ディスプレイになって、
うん、
操作性もすごい良さそうなんですが、まだモックアップっていうんですか、参考出品の、動かない状態のものをアクリルケースの中に入れているような状態で、詳しい発表も全くなかったんですよ。
うんうんうん、
はい、ただディスプレイを見るとですね、あれ この周波数でこんな表示が出てるぞみたいなところがありまして、どうももしかしたらアイコムさん初めてあの APRS の、位置情報の送信や何かで対応してる機種じゃないかって噂されています。
そうなんだ、やっぱりそうすると、ね、モービル機では、ね、ありがたいですしね、うん、
そうですね、うん、あのケンウッドさんの TMD750 のライバル機みたいな感じになるのかなっていうふうに思ってるんですけども、うんうん、
私ちょっとこれね見過ごしちゃったんですけど、大きさ的には5100と同じぐらいの大きさでした、うん、
ほぼ同じですね。ディスプレイちょっと大きくなったかもしれませんけども、まあ、大型の操作しやすい 操作パネルと、それからあの小さな、無線機本体とで、うんうんうん、セパレートを用するような感じのイメージです。
そう、はい、とてもねあの使いやすくて、うちも使ってるんですけど、うん、それがやっぱり今度新しいのになるとまたさらにね、っていうことは来年のハムフェアに向けて出るのかな、その前に出るのかな、
ぐらいかな、あの発売時期値段もまだ未公表なんですけども、多分1年かけてじっくりあれして、うん、来年のハムフェアにはね、使えるような形で出てくるかもしれないですね。
そうですね、はい、じゃあそれが第3位、はいはい、じゃあ続いて第4位、
はい、第4位、ですね、これはね8月の25日に出したあのハムフェアのね、総括の記事なんですけども、2日間で4万2000名が来場、ハムフェア2025会場内の模様を50枚以上の写真でリポートという、記事になります、
はい、
あの皆さんのその最初のテープカットとか、開幕セレモニーとか、それから、まあ、メーカーブースはこんな感じでした、クラブブースはこうでした、特別記念曲があったりステージでこんなことをやっていますみたいなことの、まあ、全体の雰囲気が分かる記事というのを出しましたんですが、うん、やっぱりあのこれは注目を集めますね、毎年そんな感じですね。
はい、その来場者数っていうのはだいたい昨年と同じぐらいだったんですかね、はい、4万2000人っていうのは、うん、
去年がね4万5000人だったんですよ。
あ、じゃあ少し少ない感じ、
そうですね、あの去年はね初日が3万5000人か、
うんうんうんうん、
それで、あごめんなさい、あそうですね、それで2日目がね、1万2000名、ごめんなさい、初日が3万3000名、2日目が1万2000名だったんですけども、今年は、初日が3万名、2日目が1万2000名ということになったみたいです。
なんかすごく多く感じたんだなんですけど、そうでもなかったんですかね、じゃね、
うん、ただね、本当にコーナーによってはものすごく混んでまして、
確かにそうかも、
クラブブースのジャンクのコーナーなんかはすごかったですもんね、ずっともう交通状態になってました、ね、
あのまとめてすごく見やすくなったのはいいんですけど、お客さんが集まりすぎちゃったっていうのもありますね。
うん、そうですね、うん、それからあの今年からあの入場券がほら QR コードになってピッとやって、はいはいはい、それであの皆さん、ね、腕にストラップを受け取るような感じになりますけども、うん、それになって入場者のカウントの仕方が変わったことで、うん、ちょっと人数のあれが減ったのかなっていう感じもしています。
そうですね、あとやっぱりスムーズに入ってから、うん、今まで並んでる時間もあったけど、それがほぼほぼ今回はなかったっていうのも言ってましたもんね、皆さんね、
うん、そうですね、あの並ぼうかなと思ったらなんかもうはいここにピーしてくださいみたいな感じで、うん、係の方がね来てくださるっていうことで、あの本当スムーズに早く入れたよっていう声が多かったですね。
ね、だからそういったものでもね、いろいろ人数とかも把握できたりなんかもしたんでしょうからね、
はい、
はい、じゃあそんなネタでね、じゃあまだまだいろいろありましたけれど、今日は第4位まで発表させていただきましたけど、はい、ね、まあ暑い暑い無線化の夏が終わりを告げるということですかね、じゃあこれでね。
そうですね、もう本当に、またねもうちょっとするとね来年のハムフェアどうだろうみたいな話になってくるんですよね。
そうですね、はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、いかがだったでしょうか。それじゃあ週末のイベントです。はい、週末といわず23日ですね、祝日でですが熊本県でハムの集い開催されます。 そして28日の日曜日は青森県の支部大会&ハムの集い、前日の27日には前夜祭も行われるということなのでね、ホームページの方チェックしてぜひ熊本青森皆さん行かれてみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三鷹でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。